こんにちは、いつもありがとうございます。今日もですね、不定期の気まぐれコラムに最近はなってますけれども、コラムですね、お話をしていこうかなというふうに思っております。ここ最近ですね、私はなんかちょっと忙しくてですね、またバタバタしておりまして、コラムの配信が不定期になっているんですけれども、その中でもですね、コーチングという話をしてきております。で、そのコーチングの話ですね、今日も引き続きしていこうかなというふうに思っております。今日はですね、コーチングの対象はどっちかというと先生方、子どもの見守りとかですね、そういう考え方ではなくてですね、若手の先生方であったりとか、中堅の先生方であったりとか、そういう先生方を対象にしたコーチングというようなイメージで、先生方のですね、能力開発、次の世代を作っていく先生方の能力開発という感じで、イメージしていければなというふうに思っておりますので、お付き合いいただければと思います。今日のテーマはですね、課題発見力になります。ここでもずっとお話ししてきておりますけれども、21世紀ですね、先が見えない世界というふうに言われています。今までのね、20世紀の右肩上がりでですね、経済成長が全てであるというような形で進んできた世界とは21世紀は違うと。価値観も多様化していて、多分保育の在り方もいろんな保育の可能性があったりとかですね、子どもの多様性を認めてというようなことになってきます。そうするとこれが正解というのが分かりにくいということが起こってきますよねっていう話は、今までも盛んにですね、ここでも言ってきました。で、その中でですね、そういう時に必要になってくるのは課題を発見する力だと。言われたことをですね、やってる力じゃなくて、言われなくてもというか、自分から問題を見つける、自分から課題を見つける。今ここに起こってる現象は何が問題なんだろう、今私がするべきことは何なんだろう、今僕はこの直面している問題がですね、本当のところで問題、根っこの問題は何なんだとかっていうことを見つけていく能力が必要になってくるということですね。これがないと、これがないよねみたいな話って結構あってですね、今時の若者は的な話もですね、ここでも何回か、あんまり好きじゃないけどみたいな感じでしてきましたけれども、で、これがない、子供が多いとかですね、若者が多いとかいう話で、親が先回りしていろいろやっちゃうからこういうのが身につかないんだとかですね、そういう話もあって、記事の方に、貼っておきますけど、関連記事とかもですね、ちょっと見ていただくと、足りない理由みたいなのっていくつも言われてるんですね。で、足りない理由なんぼ言われてもですね、これは分からない、なんていうかな、どうしたら育つかっていうのはいつまでたっても分からないので、それではあんまり意味がないということでですね、課題発見力を磨くにはということで、こういう記事も結構あるんですね。だけどこの記事もですね、あんまり具体性がないのかなっていう感じが、これもリンク貼っときましたけど、ないのかなっていう気もするんです。なのでもう少し具体的にですね、これをするともしかしたら課題発見力っていうのが育つんじゃないかっていうことで、先生方もですね、ご自身にも使っていただけるし、誰かをコーチングするときにも使っていただける方法をですね、2つほど今日はご紹介しようかなというふうに思っております。まず1つはですね、なぜというのを3回繰り返す、3回以上繰り返す方法ですね。例えば A 君は朝いつも機嫌が悪い、例えば保育のね、相手をしている園児の A 君はですね、朝いつも機嫌が悪いんだよねっていう、それは先生方プロなんで、うまいことやるんでしょうけど、その時になぜっていうのを一回問うわけですね。で、朝ちゃんとした時間に起きてないのかなとかですね、それと大体セットでですね、夜こうグズグズしていつまでも寝れないとか、早い時間に寝ないとかっていうことが起こってくると。じゃあなぜ、それはなぜそうなんだろうって言った時にですね、何するんでもあの子はグズグズするからっていうような話だったりするのか、もしくはお母さんがですね、ちょっと子供とうまく関われてないのかなとかですね、そういうことが2回目のなぜで出てくるかもしれないと。で、3回目のなぜになった時に、そこでもしかしたらですね、何かわからない、その止まっちゃう、じゃあなんでそうなっちゃう、お母さんなんでそうなっちゃうんだろうなっていうことで止まっちゃったりとか、あの子はなんでいちいちグズグズ、何でもかんでもグズグズしちゃうんかなっていうところで止まったりすると。ということは問題はそこにあったりするわけですよね。こうやってなぜなぜなぜとかですね、違う問い方だったら何のためにっていう目的っていう問い方もあるような気はしますけど、でそういうふうなことを繰り返していくんですね。一回のなぜだったら大体なんとなくこういうことかなで終わっちゃうんですけど、じゃあそれはなんでなんだろうとかですね、 これ何の問題でもそうなんですけど、アベノマスクの話がこう最近出てますけど、8000万枚余ってその保管だけで6億円かかってるみたいな話が出てますけど、あれもですね、なぜを何回か繰り返していったらですね、大体なんかちょっと裏側がおかしいんじゃないかって誰でも分かりそうなもんなんですね。そういうこと、課題発見っていうのはなぜを繰り返していくっていうのは、すごく大事なことなんですよね。3回とは限らないんですけど、3回4回、大体3、4回繰り返すとですね、止まります、そこで。でそこに大体、課題と出会えるということですね。これはすごく大事なので、話する時も、若い先生と話する時とかもですね、なぜを、ね、何回も繰り返すと問い詰められてる感じに聞こえちゃったりするんで、問い方だけは気をつけた方がいいんですけど、なんでだろうねって一緒に考えてるようにこう話してみたりとかですね、自分自身の中でやるときはもう本当になんでなんだろうなこれってって言って、なんかこういうことかな、こういうことかなってなった、じゃあそうだとしたらなんでなんだろうなっていうことを繰り返し積み上げていくっていうことですね。これすごく大事なので、これはぜひやってみていただきたいなというのがまず一つ目になります。二つ目ですね、これはアズイフフレームといってですね、コーチングで実際にこれ使われるんですけれど、もし〇〇だったらどうするっていう、もし宝くじ当たったらどうするか的な話ありますよね。これをですね、自分の中でやるわけです。もう保護者対応の時に、もし保護者さんが怒らない人だったらどういう工夫をして話するとかですね、というようなことを、自分で考えてもいいし、質問したりしてもいいんですね。もしお金が10万円あったとしたら、今どういう保育、例えば道具欲しいとかですね、そういう話って多分すると思うんですね。それをですね、やっていくことによって、今自分がしようと思ってることって何なんだろうとか、自分が理想にしていることって何なんだろうっていうことが見えてきたり、自分が課題としていることは何なんだろうっていうことが見えてきたりですね、そういうなんで見えてくるっていうか、それを使うことによって、見える工夫をするっていうのかな、はい、それをするとですね、思考回路がまた変わってきて、自分が今課題だと思ってる、理想だと思ってることが見えてくるとか、こういうことをしたいんだなっていうことが見えてくるとかですね、そういうのはあると思います。これ子育ての時にもそうですよね。もし高校どこでも行っていいよって言われたらですね、どの高校に行くんだとかね、うち娘が高校受験なんで今高校って言いましたけど、高校どこでも行っていいよって言ったらどこ選ぶっていう時にですね、例えば滋賀県内だったらですね、ゼゼ高校とかですね、有名な進学校がありますけど、じゃあそこに行きたいのか、いやいやそんなにそうじゃないわとかですね、私だったら学校に行きたいとかですね、そういうのを考えながら自分の理想とかが見えてくるし、じゃあその学校に今行けないのっていうことでですね、行けないとするならなぜ行けないんだっていうような話でですね、もちろん勉強がっていうことになるんでしょうけど、勉強も単に量をやればいいっていう話じゃないし、自分に今じゃあその〇〇高校に行けないためにですね、何点プラスしたらいいんだとかっていうことでですね、課題が見えてくる、問題が見えてくるっていうことがにつながってくるかなと思いますので、アズイフフレームという、もし〇〇だったらどうするという思考回路も使っていただけるといいかなというふうに思います。はい、今日ですね、音楽最初だけ流してですね、後半は流してないんですけど、著作権の問題がちょっと気になってですね、今まであんまり何も考えずに流していたんですが、はい、後半はですね無音でしてきましたけれども、また音楽を少し流し始めようかなということです。はい、音楽あった方がでも多分聞きやすいですよね、これね。はい、なんとなく僕自身はそう思って音楽流してるんですけれども、はい、今日もですねお付き合いいただいてありがとうございました。年末になってきてですね、寒さも増しておりますし、年末でちょっとバタバタされたりですね、お家の掃除をしたりとかですね、そういうことも出てこようかと思います。私は実はちょっと早めにですね、仕事を終えてですね、自分の仕事、文章書いたりとか、いろいろ論文まとめたりしなきゃいけない仕事がですね、年末年始にまとまってありますので、そっちの作業をしたいなと思っているところでございます。年内まだまだコラム何回かは発信したいなと思ってますので、時々ですね遊びに来ていただけると嬉しいなと思っております。じゃあまた、はい、気が向いたらコラム発信したいと思いますので、お付き合いいただけたらと思います。じゃあまた近いうちにということで、ありがとうございました。